生きるあなたの微笑み、今日を生きる私の微笑み。微笑みは愛、微笑みは平和。微笑んで喜んで生きていきたい今日の私。あなたの今日はいかがですか？熊田奈美子です。お元気ですか？今日の微笑みトークは小さな朗読会シリーズの123回です。キャスリン・ボッサク、有賀英子役、母と子の聖書、旧約上から第24章、ヨセフの売られたことをお送りします。ヤコブは父の住んでいたカナンの国に住みました。ヨセフが17歳の青年になった頃、兄たちはもう成人していました。皆は父の群れを牧する羊飼いでした。しばしば牧草を探すのにあちこち動き回ることがありました。ヨセフもついていくことがありました。ヤコブは他の子たちよりもヨセフを余計に愛しました。これはヨセフがラケルの子だったからです。ヤコブはヨセフに長袖の着物を作りました。おそらくそれは絹地で作られ、美しく刺繍されたものだったでしょう。父がヨセフを自分たち以上に愛しているのに気づいていた他の兄弟たちは、ヨセフを妬み、憎み、親切な口をきかなくなりました。ある時、ヨセフは不思議な夢を見たので、そのことを兄たちに話しました。それは兄弟たちが畑で麦を束ねていると、ヨセフの束が立ち、他の束は皆ヨセフの束の周りに来て、これにお辞儀をしたというのです。これを聞いた兄たちは、大層怒りました。この夢は、あなたが実際に私たちを治めるという意味なのか？と彼らは言い、この夢のために、ヨセフを一層憎みました。ヨセフは、また夢を見ました。そして、父や兄たちに夢の話をしました。私はまた夢を見ました。日と月と11の星とが私を拝みました。とヨセフは話しました。その当時、夢はよく未来に起こる出来事を告げたものです。兄弟たちは一層妬みを深くしましたが、ヤコブは息子の不思議な夢の意味を知ろうと努めました。ヨセフの不思議な夢には、本当に意味があったのです。何年か後に、その通りになりましたが、その前に、いろんな珍しいことが起こっています。夢の後、しばらく経つと、ヤコブの家からだいぶ離れたシケムというところで、兄たちは羊を牧することになりました。兄たちがしばらくそこに行っていると、様子を知りたいと思った父、ヤコブは、ヨセフを使いに出しました。彼はヨセフに、皆大丈夫かを調べ、家に帰って、父に全部話すように命じました。シケムに来たヨセフは、兄たちを探しましたが、誰一人いません。ヨセフが野をさまよっているのを一人の人が見つけて、あなたは何を探しているのですか？と尋ねました。兄弟たちを探しているのです。彼らがどこにいるのか知っていますか？とヨセフは聞きました。前にここにいましたが、もう去りました。彼らがドタンへ行こうというのを聞きました。とその人は言いました。そこでヨセフは、 ドタンへ行きました。そして、とうとう兄弟たちを探し当てました。ヨセフがまだ遠くにいるうちに、兄弟たちは彼がやってくるのを見つけ、悪い計画を立てました。彼らはお互いに、あの夢見る者がやってくる。さあ、彼を殺して穴に投げ入れ、悪い獣が彼を食ったと言おう。そして、彼の夢がどうなるかを見ようと言いました。一番年上の兄さんルベンは、他の弟たちほど残酷ではなく、我々は彼の命を取ってはならない。血を流してはいけない。彼を荒れ野の子の穴に投げ入れようと言いました。ルベンは、兄弟たちがいなくなったら、ヨセフを穴から出して、父のところに連れ戻そうと思ったのです。ヨセフが近づくと、兄弟たちは彼に飛びかかり、長袖の着物を剥ぎ取りました。それから、一人では出られない穴に入れました。かわいそうなヨセフは、この暗い穴の中で怖がり、引き上げてくれるように叫びながら頼みましたが、悪い兄弟たちは出してくれません。彼らは、弟が泣いて、呼びかけていないかのように、平然と座って食事をしようとしました。食べているとき、遠くの方で砂煙の上がるのが見えてきました。やがてそれがラクダと人々の一体であるのが分かりました。これはエジプトに向かうイシマエル人の一行で、そのラクダにはこれからエジプトで売る香料、乳香、もつ薬などが積まれていました。兄弟の一人ユダは、他の兄弟に、我々が兄弟を殺し、その血を隠して何の益があろう。彼は我々の兄弟、我々の肉親だから彼に手を下してはならない。我々は彼をイシマエル人に売ろう、と言いました。他の兄弟も、これはヨセフを亡き者にする名案だと思いました。遠くに行くこの一帯にヨセフを売れば、邪魔者は二度と戻ってこないと考えたのです。ヨセフを売る相談がまとまった頃には、イシマエル人も近づいていました。兄弟たちは、奴隷として売りたい子がいるから泊まるようにと彼らを呼びました。イシマエル人はこれを別段変だとは思いませんでした。奴隷の売買は常識でした。イシマエル人はヨセフのために銀20シケルを払い、兄弟たちは暗い穴に入ってヨセフを引き上げました。ヨセフは最初逃がしてもらえると思いました。しかし、奴隷として売られると知って、どんなにがっかりしたことでしょう。彼は父のところへ連れ帰ってくれるように兄たちに頼みましたが無駄でした。二度と愛する父に会えない遠いエジプトに連れて行かれるのです。兄弟たちはヨセフを一頭のラクダに乗せ、イシマエル人は旅を続け、彼はどんどん家から離れてしまいました。ヨセフが売られたとき、一番上のルベンはいませんでした。彼はそっとヨセフを穴から出して、父のところへ送り返すつもりでした。ヨセフが見つからないので、彼は他の兄弟たちに殺されたと考えました。ルベンは当時の人々が非常な悲しみのときにするように、衣服を破り、あの子はいない。ああ、 私はどうしよう、と嘆きました。自分が長男なので、父に責任を取らされることを知っています。兄弟たちは、ヤギを殺し、その血の中に、ヨセフの着物を浸しました。そして、家に帰ると、その血に染まった着物を父のところに持って行き、私たちはこれを見つけましたが、これは、あなたの子の着物かどうか見定めてください、と言いました。ヤコブは、それがヨセフの着物であることを知っていました。彼は、非常に悲しんで泣きながら叫びました。これは、私の息子の着物だ。何か、野の獣がヨセフを食べてしまったに違いない。ヨセフはきっと、いくつもに食い裂かれたのだ。ヤコブは、自分の着物を裂き、荒布を身にまとい、いつまでも嘆きました。息子たちも娘たちも、父がその悲しみを、もはや耐え抜くことができないのではないかと恐れたくらいです。父があまり悲しむので、兄弟たちは、なんとか慰めようとしましたが、ダメでした。彼は、私は嘆きながら黄泉に下って、我が子のもとへ行こう、と言いました。悪い兄弟たちは、気の毒な土地をいた父に本当のことを話さないで、また罪を増し加えました。彼らは、ヨセフが本当に引き裂かれたと父に思い込ませました。これは、嘘をついたのと同じくらい悪いことです。父は自分の子供たちがどんなに悪いかを知りませんでした。しかし、神様は皆知っておられます。後に、この罪のために、兄弟たちに罰を加えられました。今日のほえみトーク、いかがでしたか？今日は創世記37章のお話でした。ご希望の方に、このお話の CD を1枚ずつプレゼントしています。どうぞあなたもお申し込みください。旧約聖書は、世界の始まり、ノアの箱舟、2枚の CD が出来上がっています。またあなたへの今週のプレゼント。今週は、クリスマスの賛美歌の CD を抽選で3名の方に、またお申し込みの方に漏れなく、番組プログラムのついた福音の波12月号をプレゼントします。どうぞあなたもプレゼントをお申し込みください。また、いよいよクリスマスの集いも近づいてきました。今年は12月の11日の金曜日、夜です。JR 御茶ノ水駅から徒歩2分のところにあります、御茶ノ水クリスチャンセンターで開きます。どうぞあなたもクリスマスの集い、お出かけください。お待ちしています。入場は無料です。ご一緒にキャンドルサービスを捧げましょう。それでは、プレゼントは微笑みトーク、ネット放送のところからプレゼントを申し込みください。また、この番組にメールをくださる方は、ナミ、nami@jesus-web.org こちらにメールをくださいね。この番組はキリスト改革派教会がお送りしました。それではまた来週まで。お元気で。